北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。12月後半というか2023年最終配信スタートでございます。パチパチパチパチね、なんとかかんとかね、今年もね、この配信続けてきましたけどもね、なんとかなんとか乗り切れそうですね。まあもう何年かねやらせていただいてますけども、このメガネは色メガネもね、2023年をなんとかね、やってきておりますが、皆様ねいかがお過ごしでしょうか。まあめちゃめちゃね年末なので皆さんね忙しい中かと思いますが、まあ、ぜひそんなね忙しい中の息抜きで聞いてもらうもよし、もうね息抜きどころかもう年末でもうね仕事終わったぜくらいになってのんびりと聞くもよしでそんないつでも聞けるラジオミュージックゼロチャンネルでね、このチャンネルのんびりね、ちょっとした時間かもしれませんがのんびり過ごしてね聞いていただければと思っております。そしてね、まあ、12月も後半となればね、様々なイベント盛りだくさんでございますよ。そんな中ね、まあ、イベントで、まあ、いろんなね、人と遊ぶ機会もね、まあ、増えると思うんです。まあ、今年。でね、この前ね、やってね、面白かったのが、とある漫画に出てきたね、ゲームなんですけど、結構もう何年か前、のゲームかな、あゲーム、何年か前の漫画で悪魔ゲームっていうね漫画が あったんですよ。週刊少年マガジンで昔やってたのかな、その悪魔ゲームっていう漫画の中で主人公がね、いろんなゲームで相手と対戦して、まあ、最終的に世界を救うという大雑把に言うと、まあ、そんな、漫画があったんですけども、そのね、漫画の中で、まあ、いろんなねゲームをやるんですけど、その中でもいくつか実際にね現実でできそうなゲームっていうのが何個かあって、そのうちのね一つ、本当に何だっけ、最後のゲームとしてねやったのが三端救命っていう、それぞれ、2チームに分かれてね、それぞれ3つずつ、実際にあるもので、あるものの三単語をね、選んで、それを、について、それぞれ、イエス、ノーで答えられる質問をして、それを、ゲームマスターが丸×で答えて、で、最終的に、どっちがその3つとも全部をね当てられるかっていうようなねゲームなんですけども、それをねそれをねもう何年も前からねずっとねやってみたいなって思ってたんだけど、それがねようやく実現しまして、この度祝ね、詳しいルールなんかは皆さん漫画読んでくださいここで説明するのはね非常にめんどくさいのでぜひ悪魔ゲームで三端救命でね検索していただけると、まあ、漫画にはたどり着けると思うのでね、ぜひその漫画を読んでいただければと思うんですが、それをねずっとやってみたいと思ってたのよ。でちょうど友達何人かで私以外で、まあ、3人、まあ、6人くらいいたのかな。で、まあ、2チームに分かれてもらって、私がねゲームマスターとしてねその三段救命やったんですけど、まあね面白いし、なかなかね当てられないのね、その3つの単語それぞれそのイエスノーの質問だけで、その 1個の質問に対して全部 3つの単語に対して回答が返ってくるっていうねタイプのゲームなんですけどね、実際のね漫画の中ではねみんな超頭いいからマジでその3つの単語特に制限なくね3つの単語決めるんだけど、それでもねなんか本当に 10何ターンとかでね多分漫画の中だと終わっちゃうんだけど、今回はね実際にやったのさすがに制限なかったら難しいだろうと思って食べ物っていう制限でやったんだけど、まあ漫画よりもはるかに長くかかったね。いやもうねでもね超楽しかったのでぜひ皆さんやってもらいたいななんて思いますぜひおすすめゲームとしてねそんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけたので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけでね、妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーね、私トンボが、その時期だったりね、単純に私の興味がその時あるものだったりについて勝手に調べたりとか、私の想像を膨らませて皆様に、ナレーションとしてお伝えするコーナーになっております。そして12月のね、もう末も末といえばね、いろんなね本当行事があるわけじゃないですか、言わずもがないよねてかさ、そんなね、なんかいろんなイベントを考えながらさ、カレンダーを見てたの。見てたらさ、本当何平成を長く生きてきた世代だから私は12月ってなんかね、赤い字少ないなって思うその何祝日的なものがさ、しかも今年さ、何年末のさ30、31が土日だからさ、マジでさ、何ほぼ暦通りの休みしかないようなさ、方たちにとってはさ、なんもないよね今年の12月なんもないじゃん特別な休みがね、前はさ23日がさね、平成は天皇誕生日だったりしたからさ休みがあったけどさ、つっても今年に至っては23日土曜日だから結局一緒なんだけどねそんなわけで23日今はね祝日じゃなくなっちゃいましたけど、23日って実はねとある記念日だったりするんです。12月の23日ね、なんでその休みじゃないけどそのとある記念日についてちょっとね23日思いを馳せてみてもいいのかな、なんと思いましてね、ぜひ聞いていただきたいと思います。では12月23日とある、記念日のナレーション聞いてください。どうぞ。
現代の超情報化社会において通信インフラの重要性は年々高まっている。そんな中、電波障害や自然災害などでスマホなどの通信ができなくなった際の連絡手段として再度注目されるのが公衆電話の存在。しかしキャッシュレスの時代に小銭を持ち歩かない人も増えています。 そんな中、いつでも邪魔にならないテレホンカードを持つという古くて新たな選択肢が浮上してきました。はい、というわけで聞いていただきましたね、では一体何の、ね、燃費だったでしょうというとね、公衆電話ではなくテレホンカードの日というだいぶニッチなね記念日が12月23日にはございましたね。まあこんなねナレーション言いましたけど、まあまあまあまあそんな大げさに言ってます。あったらいいかなみたいなねところとか、私もギリギリテレホンカード世代というか、まあまあまあね、携帯電話がねそこまで普及する前とかだったり、普及ねし始めた頃なんかはね、まだまだ公衆電話もたくさんございましたので、特にその携帯電話が普及するちょっと前のねポケベル時代なんかは、そのポケベルに連絡入れるので公衆電話がねよく使われたりとかしたいみたいなのでね、だいぶ若者にも重宝された連絡手段だったんですけども、テレホンカード、その今のね若い方々は多分ご存じないかとは思いますがね、まあ、その頃のアイドルだとか、あとは何キャラクターのものだとか、あとね思い出深いのがドラえもんのね仲間たち、ドラえもんズがね友達友情の証としてね、親友テレカっていうね、なぜかテレホンカードをね持って、でそのテレホンカードをかざすとなんかわかんない力が発揮されるというね。そんな時代もありました。今じゃ全く意味わかんないと思うけど、そのドラえもんの話見ても今の子はね。まあまあそんなテレホンカードなんでございますけども、まあ普通に、まあ、プリペイドカードですよね。電話に差し込んでそのまま電話かけれるよっていうものなんですけど、まあこのスマホがね増えて全然最近見ないなとは思ったんですけど、実は今ねコンビニで買えるらしいですよ、テレホンカード。その何、昔みたいにさ、そのアイドルとか可愛いやつとかじゃなくて、まあそういうのもあるのかな、その専門のショップとか行ったらね、だけど普通にただ使うだけのテレホンカードだったらコンビニで買えるらしいです、大手さんのコンビニとかで。ただ店員さんがテレホンカードって言われてクエスチョンが出る可能性は十分あると思う。ね、多分テレホンカードってなる気はするけど、買えるらしいのでね、一応備えとかで持っとくのはね、ありなんじゃないかななんて思います。そして、もう一個ナレーション用意しております。もう一個はね、まあもうね散々じらしましたけども、もちろんクリスマスですよ、12月のね後半といえば。そんなねクリスマスに食べるものについてのナレーションね、まあ、いろいろ想像できるかとは思いますが、そんな中の、ね、あるものについて、ナレーション作ってきますので、続いて聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。クリスマスに食べる甘いものといえば、もちろんイメージはいちごのショートケーキ、もしくはチョコレートケーキなんかを想像する人が多いのではないでしょうか。日本ではこのイメージが一般的ですが、ヨーロッパでは地域ごとにイメージするお菓子が違っているらしいんです。ドイツ、オランダでは生地にドライフルーツやナッツを練り込んだシュトーレン、パンデピスやベラベッカ、イタリアのパネトーネなど、各地で個性の違うスイーツが根付いています。今年はいろんな国のクリスマススイーツをご賞味あれ。はい、というわけで聞いていただきましたね、クリスマスに食べるものね、甘いもののねお話でございました。まあね、私もねもちろんクリスマスのイメージは
まあ最初にね出てきたショートケーキとかチョコレートケーキのイメージなんですけども、まあなんかいろいろあるらしいのよ、ヨーロッパではね。まあもちろんその、まあ、宗教的な意味でも本当からね根付いているイベントだったりすると思うので、あとその古くからあるっていうのでね、その保存が効く食べ物っていう部分で作られたお菓子がね多いのかなという印象です。で最初の方ね、言ったドイツオランダの方のシュトーレンなんかはさ、最近ね、最近っていうかまあここ何年かもう完結しましたけど、漫画のドクターストーンでも保存食としてシュトーレンがね出てきましたし、ちょっとね自分でも作ってみたいなーなんてね思っちゃうよね、漫画見るとね。最近アニメでもその辺やってたのかな、なんかね、そんなシュトーレンぜひね、きっとねアニメ漫画のイメージもねあって、今年は食べる人が増えるんじゃないでしょうかという勝手な想像ですけど、まあそんなわけでね、まあいろんな結構ねお菓子屋さんに行くとさ、ついついそういう王道のねショートケーキとか買っちゃいがちだけど、実はさクリスマスのお菓子としてそういうの置いてるところ結構多いのでね、ぜひ皆さんもそのケーキ普通のねケーキのショーケースだけじゃなく、その横の方に置いてあるクリスマスお菓子コーナーなんかにもね目を向けていただけると、ちょっとまたね違うクリスマスのねスイーツに出会って楽しんでねいただけるんじゃないかななんて思います。てなわけで、ナレーションのコーナーはねここらで一旦お開きにしましてね、一旦ここでCM コマーシャルに入りたいと思います。ではコマーシャルさんどうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナがこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒にせーの乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、このコーナーは私トンボがね、この今の収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様に聞いていただくコーナーになっております。そして、ここ何回か続いております。私がね初めて都電荒川線に乗って、お出かけしようというね、今まで降りたことのない地域で、ちょっと散策するというね、シリーズの、第3回になっておりますね。まあ自分の行ったことない地域をねいろいろ散策して見てみるとね、新しい発見だったり、知らなかったね各名所みたいなところとかも見つけられたりしてね楽しいので、ぜひぜひねちょっと聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。
東京の遊園地の名前とかなんか聞いたことをなんかありそうだけど全然聞いたことなくて申し訳ないけど、だからねちょっといかにという。そしてね、荒川遊園地前の駅のあるね通りよりも歩いてるんですけど、意外と結構すぐ見つかるかも。なんかね荒川っていう文字がついた観覧車が見うるよ。なんか今はやってないけどね、荒川遊園子供プールとか なんかいろいろあるみたいですね。おお、でっかい。でっかい観覧車。荒川遊園ってね、観覧車書いてありますね。すごいね、結構ね、住宅のほんとすぐ横が、道を挟んでね、向こうはもう、遊園地になってる。あ、メリーゴーランドとかも外から見えるわ。今ね、トンボが歩いてるの、道。5メートル幅くらいの道だけど、右手には普通に戸建て住宅。左にはメリーゴーランドみたいなすごい光景が広がってるの。いいねいいね。なんかそんなに派手さはないけど、ちょっと地域に密着したね、子供たちの憩いの場みたいな遊園地で、すごい素敵。なんか釣り堀とかもあったりするみたいよ。いいなぁ。この辺の子供だったら、なんか、フリーパスとか、ね、買って遊びに行くんだろうなぁ。いいなぁ、いいなぁ。なんかこの大きすぎない感じのね、遊園地。私が小さい頃、北海道でね、行ってた丸山。遊園地っていうのかな、なんか丸山動物園っていうね、動物園の横に併設された遊園地、なんかよく連れて行ってもらってたなという、そんな、ね、懐かしき日々の、ね、開校させてくれる、そんな素敵な遊園地でございますね。で、まあ遊園地をね、抜けまして、あの、ほんと隅田川沿いにある遊園地になってたので、そうですね、橋が見えてきましたね。トンボがテンションを上げるポイント、大きい橋でございます。まあね、この隅田川を渡る古代橋渡ってこうと思います。もうね、だいぶ隅田川下流の方来てるから、ね、広い広い川幅が、でっけ、素敵なアーチ型の、ね、アーチのついた橋なんですけど、ちょっとね、結構橋が水面に近いんでね、ちょっと怖い。金槌のトンボ的なね、水が近くなんで。そしてごめんなさい、お台橋じゃなくてお台橋でした。小さい台でね、お台橋でございました。勢いに任せて橋を渡っちゃいましたけど、このね、隅田川を渡ったら足立区に入ってましたね。正直ね、そんなに思い出がない足立区というか、どの駅が足立区なのかもよく分かってない。
はい、ちゅうわけで切っていただきましたね。まあ、こんな感じで、ね、まだまだゆるくこのね、都電荒川線シリーズまだ続きますので、ぜひ、ね、全然ね、年末年始関係ないけども年をまたぎますので、ぜひ聞いてください。というわけでロケコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。
待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。得て増えて忘れてしまう病気。
忘れないようにいつか忘れてくことさえも忘れてしまうのだけど、私はこの歌を歌って踊れますように。透明な奇跡を色づける君の声をまた聞きたくなるように。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。得て増えて忘れてしまう病気。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、いろいろ聞いていただきましたけども、もうまさかのよ、もう2023年版トンボのメガネの色メガネももう残すところあとわずかになってきましたね。もういやもう12月も待つよね、年明けちゃうぜなんだかんだでね、まあ今年でね、もう私も35になりまして、もうね、大人、もう大人ですよねあの本当ね、あの大人を実感というか年齢をね実感というところで言うとね、あのここ最近なんかねちょっとやばいかも本当に。あの前からね髪の毛ちょっとハゲちょっと薄くなってきた話はねしたと思うんだけど、なんかねの一気に来たかもしれないいやこの前ね、あの何友達とね会った時にね、あのマジであの髪セットするじゃん、ちょっとあの決めていこうかなと思って、ちょっとバッチリ髪セットしようかなと思って、あの髪をね、あのちょっと7364くらいのところでね、しっかり分け目をつけようかなと思ったら、ちょっとね分け目の谷がすごすぎて、あの髪型変更したもんねちょっとこの谷は見せらんないんじゃないかと思ってねえ、あのなんでちょっと今後何 AGA とかね、ちょっと2024年はケアをしていく年になるんじゃなかろうかと、新しい年に向けてね、あのちょっとあのそういうね自分のケアの年になるんじゃなかろうか来年は、という、そんな来年への抱負、抱負かこれあの抱負をね、あの、まあ、あの今年はね、なんだっけ、あの鼻のねイボ取りとかしてね、あのちょっと顔のね、あの顔面の方を直させていただいたので、あの来年はまたちょっと違うところをね、あのちょっと私自分自身をねバージョンアップできればと思いますので、あのそんなトンボにもこうご期待ということでね、あの今年もまた1年あの大変、あのありがたくね聞いていただいて、もう感謝感謝でございます。来年もねよろしくお願いします。そんなわけで、あのまた今年もね、あの来年に向けてよ、あのこんなことしてくださいでもいいですし、いろいろ送っていただけるとね、私もね嬉しくなりますので、ぜひお願いします。てなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージ、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X 旧 Twitter アカウントの紹介でございます。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。 今年も本当に、ありがとうございました。来年もトンボのメガネは色メガネ、よろしくお願いいたします。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。